皆さんこんにちは。10月4日第388回気まぐれラジオです。今日はゲストがいらっしゃってます。北海道教育大学岩見沢校、アウトドアライフコースの、山田先生です。まあ、山田君でいいかね。ね、山田君こんにちは。
こんにちは、よろ
どう
し
も
くお願い
お
し
世話にな
ま
ります
。
す。日本アウトドア、ジャパンアウトドアリーダーズアワードの運営員もしてもらってるんで、僕とは割と親しいというか、よくお会いするんですけれども、今日はそちらではなくて、北海道教育大学の先生としていろいろお話を伺えるかなというふうに思っています。ですが、まあ、そうは言っても、北海道の先生で、北海道の方は随分ご存知の方多いかもしれませんけども、沖縄の人とかも聞いてるんでね、ちょっと簡単に自己紹介というか、どういう人なのかというのを自分で喋っていただいていいですか？
はい、ありがとうございます。桜井さんから山田先生って言われるとすごく、恥ずかしいっていうか、かゆいので山田君でお願いし
わか
ま
ります
。
した。はい。
はい。はじめましての方が多いと思います。山田亮と言います。今、ご紹介いただきましたけども、北海道教育大学の岩見沢キャンパス、岩見沢校で、アウトドアライフコースっていうのがありまして、まあ、そこの教員をしてます山田と申します。私は関西、出身で、まあ、大学院と、経てですね、今、北海道に来て、北海道に来てもう17、18年ぐらいになるんですけども、野外教育自然体験活動の、まあ、専門の教員として仕事をしています。大学の教員の傍らというかですね、社会的な活動としても、今ご紹介いただいたように、ジョラの仕事とか、学会の方の仕事もしています。
野外教育
あと、
学会ね。
そうですね。野外
ね。
教育学会の方の、理事としての仕事もしてますので、まあ、そのあたりのことも、お話し少しさせていただければと思います。
は
よ
い。
ろしくお願いし
こ
ま
ちらこ
す。
そ。大学の、大学卒業したそのまま大学の先生になったの？
ああ、そうなんです。ちょっといろいろ、幸運に恵まれてと言いますか、大学院が、山梨大学の方にいまして、山梨大学を修了してから、今、現職とは違うところで、これも北海道の江別市ってところなんですけども、北照大学っていう大学に勤めまして、で、それで今、二つ目の大学なんですけども、そういうキャリアをたどっています。
なるほど。なんで、最初から大学生になった時から大学の先生になろうと思ってたの？
いや、結局、大学の時に、京都教育大学に野外教育の先生が、遠藤博先生っていらっしゃって、そこの、その先生が主催されている子供のキャンプの、まあ、スタッフとしてずっと活動させていただいたりとか、大学の研究室での勉強させていただいたので、まあ、それの影響があって、大学の組織で、なんか野外教育っていうのを実践したり、研究するっていうところの、なんか指向性が強かったかなっていう気がしますね。
で、大学院は野外教育で大学院に行ったっけ？
そうですね。山梨大学の河村恭平先生にお世話になりまして、はい、そこで、まあ、休学も含めて、まあ、3年間お世話になりました。
それで、そう、じゃあ、もう、大学にいるときには、どっかの大学入ろうと思ってたわけだ。
いやー、それ、まあ、そういうつもりはあったとしても、なんていうんですかね、こうすぐにこう、どっかが空きがあるっていう状況じゃないので、まあ、縁がなければ、当然、いろんな活動はしたいなと思ってましたし、山梨大学に残るっていう手もあったりとか、まあ、いろいろこう考えてたところ、北海道の方で口がありましたので、まあ、本当に幸運にも雇っていただいたなっていう感じがします。はい。
運のいい男だな。
で、あとはさっき大学院休学したって言ったんですけども、OBS の方の JAL と、参加してましたので、そういうところの、はい、いろいろ縁といいますか、そういうつながりもあったかなっていうふうに思います。
実は今日は、聞き耳というか、声は出さないで来てますけども、原田君と、OBS の JAL との同期生だそうで。
そうです。湘南自然学校の原田君とジャルトでも同期で、特にグループも一緒だったのと、寝る70日間一緒に過ごしたベッドも隣とかだったので、
なるほど。
本当にもう いろんな話をしましたね。はい。で、まあ、たまたま彼もこういうプロを目指してたってことと、私もずっと子供を対象にしたキャンプをやってたので、OBS のジャルトの中でも多分いろんな志向性がある人がたくさん、まあ、いろんな人がいたので、まあ、そういったこう、将来のことの話も彼とは
まあ
つな
ね。
がってたかなっていうか、はい、
近
という気がし
しい
ます。
方向性だもんね。
そうですね、そうですね、はい。
なるほどね。OBS の JAL とって、300人以内くらいで、どういう活動っていうのが説明できますか？
ああ、そうですか。OBS ってのは日本アウトアドバウンド協会、ね、OBS ってよく言ってますけども、まあ、冒険教育を、中心とした、まあ、教育活動をしている世界的な団体の、まあ、日本支部ですね。それが長野にあって、今は関西の方にあるっていうふうに聞いてるんですけども、当時は長野にあって、プロ指導者の養成ってことで、要するに夏の時期というか雪がない時期は70日間ぐらいコースがあって、ロッククライミングや沢登りとか、いろんなその活動のハードスキルもこう身につけつつ、ちゃんとそういうのをプログラムとして企画して、指導者としてちゃんとインストラクションができるっていうスキルも身につける中身の濃い密度のあるそのコースで、まあ、あとは富士もウィンタージャルトってあるんですけども、そんなところでした。はい。
ね、結構過酷なコースですよ
そう
ね。
ですね。なんか3回ぐらい死んだかなとかって思ったこともありますけど、まあ、大げさですけども、すごくいい経験をさせてもらいました。はい。
なるほど。そんなキャリアを経て、今、ちょっと珍しいよね。大学にアウトドアライフコースっていうのがあるっていうのは、あまりない
はい。
よね。聞かないよね。
そうですね。結局、まあ、自然体験に共通する、まあ、昔からの野外活動っていうのは、まあ、大学では、体育の中で、桜井さんのいらっしゃった日本体育大学もそうですし、筑波大学の体育の方にも、まあ、ずっと講座としてあったんですけども、それが、まあ、ずっと歴史的にこう、来て、まあ、最近では、特に野外スポーツとか、野外教育、アウトドアライフっていう形の名前で、まあ、非常に珍しいですけども、大学で講座が開設されてますので、はい、一応そういう、ところもあるってことは皆さんに、知っていただきたいなというふうに思います。
なる
はい。
ほど。どんな授業なの？授業っていうか、大雑把にどんなカリキュラムなの？
はい、そうですね。やっぱこう、北海道にあるっていうことで、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、非常にこう、自然のフィールド豊かなところで、まあ、四季もすごくはっきりしてますし、今、10月4日ですけど、もうあと1ヶ月後には雪が降るかなっていうような、
そうだよね。
ところなんですけども、まあ、そんな中でこういろんなそのフィールドを使って実習もたくさんしてですね、で、そこで野外活動の経験をたくさん積んで、技術的にも身につけて、まあ、指導者としても、スキルアップトレーニングをこういろんな団体でもされてると思うんですが、そういうのも授業として導入し
なる
て、
ほど。
で、いろんなこう民間の方とのつながりも持って、まあ、専門家を養成するっていうところが、まあ、うちの、大学の狙いになってます。はい。
そうか。ごめん。岩見沢ってさ、
はい。
どの辺だかって説明しない
い
といけな
やー、
い
こ
ね。
れ、なかなか難しいんですけども、札幌から、旭川の北の方、まあ、札幌と旭川がですね、だいたい110キロ離れてるんですけども、札幌から北に向かって旭川に行く途中ですね、40キロぐらい行ったところに岩見沢っていう町があって、まあ、今ではまあ北海道の中でも有数の豪雪地帯になってまして、
多いよね、雪ね。
2メートル弱積雪記録する街中でですね、するところなので、結構大変なところなんですけども、まあ、田舎町ですね、はい。
なるほど。大学、キャンパスが、僕も岩見沢は行ったことがないんだけども、
はい。
相当だから学生人口が多いんだよね、きっとね。
あ、そうです、そうです、はい。
小さな町だもんね。
学生の向けのアパートがもうむちゃくちゃ多いっていうようなところですね。はい。
そういうところで野外活動っていうかアウトドアライフコースというのの先生をしてるんだけど、
はい。
本人っていうか山田君自体はその中でどういう、なんていうの？研究というかどういう教育をしたいと思ってるの？
今、オートライフコースに教員4人いて、まあ、それぞれこう分野が違って、まあ、リスクマネジメントをこう中心にしている先生もいれば、環境教育とか理科教育とか、自然のフィールドを中心にしたりとか、もう一人は、地域社会っていうのをキーワードにした先生がいて、で、私は、その中でも、やっぱ教育っていうことですね。学校教育のつながりとか、それから社会教育のつながりとか、それからまあ指導者養成っていうところで、純粋に野外教育っていう形で、指導者養成っていうところが、一つのキーワードかなっていう、私の担当としてはそういうとこかなと思います。
アウトドアライフコースがスタートして何年ぐらいになるの？
14年ぐらいになりますね。はい。ごめんなさい。今年1年生が15期って言ったんで、そのぐらいですね。はい。
あなたが着任してから何年？
私が着任して11年になりま
ああ、じ
す。
ゃあもう初期に近い頃からいるんだよね。
そうですね。はい。
卒業生ってどういうところに就職してるの？
それこそ青少年機構の方のプロパック施設もありますし、北海道を中心に、民間の NPO も含めてですね、そういうその関係の団体にも、お世話になってますし、あとは、具体的な名前とあれなんですが、アウトドアメーカーもありますし、それから、警察とか消防っていうのもありますね。はい。いや、でもこれがあれなんですよ、
役には立つんだよな。
結局、警察も消防も山岳救助隊を抱えてまして、本当にそこで一線で活躍してるのもいますし、実はうちの実習でですね、今はちょっと縮小したんですけども、2週間ほど、もう全くもう何もない山の中で、キャンプ生活をするっていうキャンプの授業があって、で、それをなんか消防の採用面接で、1期生なんですよ、上司学生がそれを説明したら即採用になったっていう感じの話を出てきてたので、そういうのもこう、大学での経験を生かして、そういう仕事に生かしてくれてるのかなっていうふうに思います。はい。
そういう方向性もあるってことだね。でも、なんていうの？災害が起きた時に自然学校だとか野外活動やってる人間は役に立つって、ね、結果そうなるっていうのは、そういうところにあるんだよね。
もうまさに、もう私が言うほどでもないんですけども、実はその今話しました2週間のキャンプの、裏の目的っていうのはちょっとそういうところにあって、やっぱこう災害時にこう2週間ライフライン止まってもですね、ちゃんと活動をしたり、自分でも生活もしたり、もっと言うと地域でもこういろいろこう活躍できるそういう人材っていうのを、育てたいっていうところも、防災教育とかの観点でも、そうつながるのかなっていうふうには考えてます。
なるほどね。面白いね。で、大学の話はそれぐらいにしといて、
は
ジャパンアウトドアリーダーズアワードは、そのうち俺がラジオで喋るんで、野外教育学会とか、そういうのはどう？民間、研究の問題とか、民間との連携とかって、いう
い。はい。
のが。
これは、あくまでも私の個人的な 考えというか感想ということでとどめていただきたいんですけども、日本野外教育学会っていうのが、誕生して、もう今年で25年ぐらいになるんですね。で、先ほど話をした、筑波大学とか日本体育大学とか、そういうその昔からこう野外活動の、研究をしてた方々が、作られて、で、私も学生の頃に入会をして、現在に至るんですけども、やっぱこう大学でこういろいろこう活動をして、それを研究としてまとめていくってことを割とやってるんですけども、やっぱこう民間とか、青少年教育施設の要するに実践されてる方々との連携っていうのは多分絶対必要な学問だと思うんですけども、なかなかそれをこう研究として実現できてない気がするなっていうふうに私は思ってるので、そういうことをやっぱ常に考えて、実践者と研究者が、ちゃんとこう、お互いこう、連携をして、そういうこう、自然体験活動の業界を盛り上げていく動きを、学会の立場としてもしていく必要があるなっていうふうには個人的に思っていて、はい。
それってでも、北海道でほら、もう何回になるか、僕も最初の頃ちょっとお手伝いしたけども、 アウトドアフォーラムなんかで民間の人が集まったり、大学の先生が集まったりしてやってるじゃない。そういうので実現できないの？
そうですね。なので私は幸いにして、北海道に来て、まあ、大学の教員としては、その大学の授業で学生を育てるっていうのもそうなんですけども、やっぱ大学教員の使命としても、地域社会っていうか、その地域で何かお手伝いできることはないかってことを常に探ってやってる立場なので、もう7年ぐらいになるんですけども、北海道アウトドアフォーラムって言って、まあ、アウトドアの関係者ですね、民間、公共の施設問わず、関係者が集まる、プラットフォームがありますので、今そこでも少しまとめ役をさせていただいてるんですけども、まあ、そういう方々と出会うチャンスがもう今たくさん出てきたので、まあ、徐々にですけども、そういうその共同研究とか、研究協力ってことも話があって進めてる話もあるので、私としては、そういうのをきっかけに、いろいろ世の中に、なんていうんですか、いろいろ貢献できることが、あるなっていうふうには感じています。
なるほどね。ということは、もともと関西出身だけど、今の話を聞いてると、もう北海道に骨をうずめるのかな。
そうですね、もうそれは、今更帰るって言ったらお前何してんだって言われるかなっていうことだと思うので、もちろん、やっぱりこれは、もうすぐにできることではなくて、まあ、十何年経ってようやくこういうのも積み上げてきたかなっていう気がしますので、まあ、これからずっとさらにそれをつなげて、積み上げていきたいなっていうふうに思ってますの
なる
で、
ほどね。
もう親が帰ってこいって、まあ、言わないとは思うんですけども、ずっといたいなっていうふうに思います。
そうですか。ね、いずれ、北海道は山田先生に聞けと言われる時が来るんだろうね。
いやまだまだペーペーなんであれなんですけども。いや、でも北海道はすごくフィールドも、人のポテンシャルもすごくいいところなので、何かしら私の立場で、いろいろ貢献できることがあればなって常に考えているので、なんとか頑張っていきたいなっていうふうに思います。
ありがとうございました。もう早いですけど、もう時間になってしまいましたので、
ありがとうございます。
というわけで、今日は北海道教育大学、岩見沢校の山田先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございま
ど
し
うも。
た。
もともと関西の人らが北海道へ行って、北海道に骨を埋めて、大学の教員として、北海道のアウトドアに貢献したいということですけども、まあ、こういう時代ですからね、北海道だけじゃなく、全国の野外活動とかアウトドアに貢献してくれるんじゃないかなというふうに思っています。それでは今日はこの辺でありがとうございました。